皆さんこんにちは、3月15日、第612回の道草屋道木村城です。ざわざわしてますけども、今日はジャパンアウトドアリーダーズアワードの、表彰式の会場の片隅で録音をしています。というのは、実は今日アワードの大賞とか特別賞の発表があって、授与式がありまして、今隣には運営委員長の山田さんに来ていただきます。山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お疲れ様でした。委員長、
なんとか表彰できて、大変嬉しいです
ね。
ほっとしました、
ね。はい、会場は日本語話さん の、 会議室というかフロアをお借りしてやっているんですけども、ですから品川ですね。はい、ホット、一番早い情報かもしれないよね。
そうですね。
はい、山田さんの方から今日の受賞者というか、もう簡単に大賞から言ってもらいましょうか。
わかりました。今回8名のファイナリストから大賞が1名と特別賞が2名選ばれました。大賞は、星原、高安さん。
沖縄の人はね。
沖縄の方です。はい、この方は沖縄で、もちろんその海の活動が中心なんですけれども、子どもたち向けの、環境教育も、熱心に取り組んでまして、非常に地域づくりということと、その人材育成ということに熱い思いを持って取り組んでいる方です。で、今回の大賞の、受賞のスピーチでも涙を流しながら、
そうそう、もう感極まって、何度も言葉が切れてたよね。
はい、こちらももらい泣きしてしまいました。それから特別賞はですね、お二人いまして、一人が、斉藤彦馬さん、北海道の方です。
はい、
北海道の方です。北海道の昆虫、虫をテーマにいつも活動している方で、非常にですね、虫オタクだった自分の過去を、スピーチでもお話されてましたけれども、それを強みにしてこれから頑張っていくんだということなども含めてですね、非常に私たちもこう元気をいただくような、そういう方でしたね。
お話聞いてて、なんかすごいいい人って感じだったよね。
はいはい。でもう一方が、篠原淳さん、千葉県の、公立小中学校の、先生なんです。普段なんていうんでしょう、公立の小学校中学校の、公務員の先生がですね、ここに、エントリーいただいたということだけでも非常に、びっくり、しまして、かつその、地域の子どもたちを地域で育てるんだということのコーディネーターに徹するんだというスピーチが非常に私は印象に残りました。
実はね、この方、僕が大房美咲市少年青年の所長になる時の最後の行政側の職員だったんですよ。お話しさっき聞いてびっくりしちゃって、
もうね、
なんか向こうの方はね、もちろん僕のこと、僕全然覚えてなくてご無礼しちゃいました。あとは、
あと優秀賞の方
ですね。
優秀賞の方も、せっかくなのでちょっと順番にご紹介いたします。
はいはい、お願いします。
まず遠藤淳さん、遠藤さんは、佐志番の里自然学校で自然学校やってる、
栃木だね、
栃木で、頑張ってる方です。それから、久保一平さん、久保さんは海の活動を中心にやってる方です。
はい、
はい。それから西賀美奈さん、三重県で、森の幼稚園を中心にですね、森の幼稚園プラス地域づくりということを頑張ってる方です。
はい、
それから徳門秀夫さん、徳門さんはですね、渓流釣りの世界では名人で、本もたくさん出してる方で、アウトドアというキーワードにあえてチャレンジいただいてるというところに非常に私たちも感銘を受けまして、お店もやってるということでちょっと行ってみたいなと。
食べ物屋さんなんですね。
それから永井匠さん、永井さんも、海の活動を、中心に、頑張っている方です。それからあと、今度はアンダー25でですね、服部真帆さんという25歳の女性が、受賞をされています。
全部で9人だ。
9人
ですね。
はい、9人です。はい、
受賞されまして、実はこれから飲み会に行くんだけど飲み会に行く直前の合間に、 あれ、ちょっと待ってね。あれ、やばい。あ、録音できてますね。合間に山本さん捕まえてちょっと話させてよっていうので録音をしていますけども、
まあ、これからが本番ですね。
もういつもこの飲み会のことしか言わない山田君はね。スタッフはどれだけ苦労して途中プロジェクターが映らなくなるとかって言って大騒ぎをしてました、
ね、びっくりしましたね。
でもホームページでまた受賞者のそういうプロフィールやなんかとかが紹介されますからね、はい、皆さんもぜひ見ていただけるといいですよね。やっぱりいつも思いますけども、とても僕もこの業界長いですけども、まだまだ世の中には知らない人がたくさんいるんだなっていうのを感じるような、こうユニークな人材というか、僕らが知らない人が見つけられていいなというふうにすごく思いますよね。最後に山田さんから伺いたいんですけど、コロナが終わって久しぶりにオンラインからオンラインっていうかオンラインかオンラインからこう対面っていうんですか、実際にこう活気ある中になってきて、来年はもっといけそうですかね。
そうですね、
来年度か
来年度、うん、次回も何て言うんでしょう、活動そのものが今までの3年間とは違って活発になるので、うんうん、その自分たちの活動を一人一人皆さんこうエントリーの候補になる方々がですね、きっと見直して次のステップに進みたいと思う方もたくさんいるだろうというふうに思いますので、さらに盛り上がっていくんじゃないかなという予感をしております、
ね。このジャパンアウトドアリーダーアワードってただ人を表彰するだけじゃなくて、応募いただいたそのなんだっけあれ、ルーブリックという応募方法を取ってるんだけども、それに対して運営員の皆さんがフィードバックをしてるんだよね。
そうですね。
まあ、運営員はほぼほぼこの業界のそこそこの力のある人たちだから、そういう人たちがフィードバックをするという、だから自分の棚卸しというか自分のことを整理する意味でも応募してくれるときっといいよね。
そうですね、ルーブリックは、まあ、手前味噌ですけど、かなり画期的というんでしょうか、今までなかった評価基準と方法なので、非常にいいなというふうに思ってます、
ね。そうだよね。ぜひ若い人もそれから頑張ってる人もみんな一回チャレンジしてみてくれるといいなと思いますよね。オンラインからコロナ禍を出してオンラインから対面で活動ができるようになってきましたから、これをきっかけに一つ今お聞きの皆さんもぜひ遠慮しないで応募していただければなというふうに思っています。バタバタの中山田さんに無理やり捕まえて話をしていただいて、
い
えいえ、ね、ぜひ聞いている方応募してみたらいかがで、あといつ頃だっけ、10月ぐらいだっけ、
そうですね、秋ですね、
秋だよね、
秋に、はい、募集開始です、
ね、また募集の頃にはまたラジオでご案内しますので、はい、ぜひ皆さん、チャレンジ、そのために少し自分の活動を整理しておくといいかもしれないなと思います。
ありがとうございます。
山田さん本当にありがとうございます。お忙しい中、
ありがとうございました。
はい、それでは今日はこの辺で。